Look at the funk.
はい、22歳大学生の会話。
はい、
最近風邪をがっつりひいたミロティモスです。そして
最近卒論に苦しめられてます DKT です。
はい、
お互いテンション低めという、うん、
久しぶりの収録になります。2週間3週間ぶりかな。
うん、だいぶ間が空いたね。
うん、まあ、お互いに卒業論文やらで忙しいと
ね。
ということでね、
とすれ違いの日々を送ってきたわけですけど、
はい、じゃあ、
鼻声だけど、うん、大丈夫ですか。
ほんと3日前ぐらいから風邪ひき始めて、
うん、
でなんかね、昨日ね、昨日っていうか今日の朝の4時、うん、早朝4時から、うん、
朝の4時か
フォートナイトのなんかワンタイムイベントっていうのがあって、
うん、
あのすごいのよ。フォートナイトのワンタイムイベントっていうのはなんか全世界共通で、
うん、
この時間にあのそのフォートナイトにログインっていうかゲーム内に入ってれば、
うん、
ゲーム内でなんだろう、そのイベントが起こるのよ。昨日のは、昨日っていうか今日の朝のは、うん、なんかスターウォーズのコラボで、
うんうん、
実際にミレニアムファルコンがなんかマップの中をわーって言って、
じゃあそれは朝の4時にしかできない。
そう、朝の4時にしか見れないやつで、うん、それをちょっと見てて、
風邪をして気合入ってんな。
うん、まあでも普通に最近朝寒いから、
うん、
めっちゃ寒くない？最近朝
めっちゃ寒いっすよ。
うん、
言ったっけ俺の地元だと俺の部屋の気温がマイナスになるって話。う
ん、知らないですそんな、そうなんですね。
うん、実家だと部屋で水凍るっていう、うん、
やば
やばいよね。
うん、っていうことで、まあ久しぶりの収録で、ワインではないですけど今日は、
うん、
今日はほろ酔いカシスオレンジとこだわりレモンサワーをですね、うん、飲んでいきましょう。
飲んでいきましょう。いや体にいいからね。
体にいいんで、
ビタミンっていうことで、はい、
サブ
ーサブー
ああ、エナジードリンクの味する。
俺も最近喉やられてたから、
うん、
ちょうどいいわ。喉痛いんですよ。
久しぶりの、映画トークで、今日話すのは2014年の、デンゼル・ワシントン主演イコライザー。
イコライザーめっちゃ好き
になります。これはね、じゃあまずあらすじから読みましょう。
お願いします。
デンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を受賞したトレーニングデーのアントワン・フークワ監督と同作以来13年ぶりに再タッグを組んだアクションサスペンス。共演に人気女優クロエ・グレース・モレッツ、元 CIA エージェントのマッコール、ロバート・マッコールさんは今はホームセンターで働くごく普通の真面目な人間として生活していた。
うん、マッコロジェさんね。
しかし、ある夜、馴染みのカフェで、娼婦の少女、テリーと出会い、彼女を囲うロシアンマフィアの非情さに、うちに眠っていた正義感が目を覚ましていく。かつてのマッコールは、身の回りにあるあらゆるものを武器に変え、警察では解決できない不正をこの世から瞬時に消してしまうイコライザーと呼ばれる男だった。マッコールはテリーとの出会いから再びイコライザーとしての仕事を遂行していく。2014年アメリカ映画です。現代もザ・イコライザーと、
うん、イコライザーって名前かっこいいよな、うん、まず
名前いかちいわ。
いかついよな。
これね、昨日また見たんですよ。だからそのワンタイムイベントが4時からあるから、
うん、それまで何しよう、
それまでの時間何しようってなった時に、
うん、
ちょっと もう一回、
うん、
そう今日収録するから、
うん、
イコライザー見るかっつってまた見たら、うん、もうまた点数上がったわフィルマークスの
見るたびに上がっていく、
見るたびに上がっていく。今 4.6 まで上がりました
何回見たんだっけ。
もう多分6回ぐらい見てますね、ガチで。
でもそんぐらい見たいって気持ちはすごいわかる、うん、俺1回しか見てないけど、
マジでなんか これはね、普通だな、この映画普通だなって思う人と、
うん、
なんかもう俺みたいにカルト的に好きな人の2つに分かれるかな、この映画は、うん、一応好きなところが、
うん、
めっちゃあるんで、
お願いします。
でもこのさ、まずさ、作品のさ、なんか感想みたいなのさ、
うん、
お互い言いましょうよ。
作品の感想ね。
TKT はもう1年前に見た。
そう、1年前
1年前に見てから見てないけど、どうでした、1年前に見たのは。
1年前に見たのは、今なんだ、覚えてることで言ったら、やっぱデンゼル・ワシントン演じる、うん、マッコールさん最強っていう、
うん、
もうあのね、敵が、まあ、いっぱい出てくるし強そうなんだけど、
うん、
マッコールおじさんが強すぎて、
うん、それそうなんですよ。
もう無双するんよね、苦戦しないんよ。、
うん、いやこの映画のさ、うん、面白いのさ、あの一個さ、あのそのスーパーじゃねえや、うん、ホームセンターで働いてて、うん、でレジにさ、うん、なんか行ったら強盗がさ、うん、来てて、お金出せって、でおばさん落とされてて、うん、
指輪もだ
って、そうそう、で金を全部、うん、オッケーオッケーオッケーっつって、うん、ロバート・マッコールが詰めてさ、
うん、
で、あのその指輪もよこせっつって、
うん、
これはダメよっつって、この指輪はダメっつって、いやでも渡せっつって、でロバート・マッコール、うん、まあまあまあまあ渡しなさい渡しなさいっつって、
で渡すんだよ、
ね、渡して、
うん、
でその次のシーンに、なんかあの実際あのトンカチをさ、トンカチを
ホームセンター
のトンカチを持って、ででんでんで、よ焼け、ニューヨークで夜景バーって出てさ、うん、でその次のシーンでもうなんかトンカチについた血を拭いてるって。でそれをまたこう棚に戻すんだよ ね。いやそれも、うん、戻したらダメだろって、
血ついてるのに。そこのさ、戦闘シーンはもう映す、
映さない、
映すさ、
はい、
すらしない
って、はい、死んだみたいな。はい、死んだこいつっていう、
うん、
そういうとこが最高よな。
で戻し方もさ、
うん、
あのレジの中に指輪入れて
ね、
チン、え、
指輪が戻ってる。そういうちょっとロバート兄貴の渋さが、
うん、いやマッコール王子マジで渋くてかっこいいよな。
なんかこの作品の前半が、前半があんま好きじゃないという人もいいんだよ。
前半の、
前半はあのロバート・マッコールが本当に、なんだろうな、ちょっと脅迫性障害っぽい生活をしてる。
あ、
なんかこう飯作ったらすぐ食い終わったら皿洗って拭いて、こうシンクもきれいに拭き取って、
あ、
切ってやって、で夜中になって、でこうベッドの上で本読んでんだけど、1時とか2時になっても電気消しても寝れないから、
うん、
寝れないからこうなんかナプキンで、
うん、
あのティーバッグをこう包んで、
うんうん、
本と一緒に夜のダイナーに行くわけよ。で、ここでそこで老人の海とか読んだりさ。
ああ
。あのシーン。
そこで、そっちに行ってたのか、ダイナーに。
そこが俺好きなんだよ。どっちかっていうと。まあ、そこで、その夜のダイナーでこの娼婦のテリーね、クロエ・グレース・モリッツ演じるテリーと出会うと。
うん、で、仲良くなって、
ね。そう、仲良くなって、テリーが、まあ、娼婦なんでね。
うん、
で、まあ、ある日、客と揉めるわけですよね。
うんうんうん、
で、客が殴ってきたから、こっちも殴り返しちゃったと。
うん、
でそれであのロシアンマフィアがそのテリーにね対してボコボコにしちゃうわけよ、
うん、
で顔面がボコボコになっちゃって、でなんだっけ、あのその友達の娼婦もさお見舞いに来てるわけじゃん、病院に行ったら、うん、でなんかその友達から次は喉を切られるかもしれないと。
あ、そんなやばかったっけ。
そうそう、昨日もう一回見たからね、こう覚えてます、喉を切られるで、
うん、
なんか声の出ない娼婦っていうのは、
うん、
打ちがあるからなっつって喉切られるかもしれないって言われて、でマッコールはそのテリーが歌手を目指してるの知ってるわけよ。
あ、そうだ、言ってたんだ
よ。でなんかあのちゃんと
ダイナーで、
そう、録音したあのテープとかも、うん、マッコールにこれ聞いてみてっつってあげたりしてて、
あ、思い出してきた。
そうでしょ。でその歌手の夢、喉切られたら別に娼婦としてのことじゃなくて、うん、マッコール的にはテリーがもう歌手になれないじゃないかと。
うん、
でその夜悩むんですよマッコールは、うん、どうする、どうする、再びあのイコライザーとしての仕事をするべきか、どうなんだってなって、
うん、
行くっていうね、
うん、 乗り込んで
って乗り込んでいくっていうもうね激アツ展開。
その乗り込んでいくまでの心の動きとかもすごい面白い、
うん、
乗り込んでったら乗り込んでったで最強っていう。そう
あのこの映画でアイテムの一つとして魅力的なアイテムの一つとして、
うん、
あのスントっていう
時計、
うん、まあ日本では結構スポーツ系のやつだと G-SHOCK とか有名だけどさ、
うん、
あのスントっていうメーカーもあって、
うん、
で俺これの影響でまあ買ってないけど、
うん、
スント の公式ページを調べたりしてて、実際にロバート・マッコールがつけてるモデルとかも、
うん、
あちゃんと売ってて、
お
めっちゃ欲しいって思ってるんだけど、まあまあまあ社会人になってね、
うん、
働いたら買いますけどね絶対。
結構すんの？
いやでもそんなよ、まあ普通の G-SHOCK ぐらい、うん、1万ぐらいかな、
う
ん、とか2万とか、そんぐらいかな。で
全然いけるよ。
ロバート・マッコールのなんか流儀がね、うん、仕事の流儀がさこう、何秒ピッ16秒っつって、
うん、
ピッ16秒で行こうっつって、
うん、
で結局あのなんだっけマイナス9秒しても19秒だったみたいな、
うん、
えっていうその16秒設定なんなんて感じだったけど、そういうちょっと細かいね、
ね、
いちいちなんかその殺しのあの場になった時にピッてタイマーかかるっていう、
うん、
そこもかっこいいよな、
うん、殺しのギミックがすごいあって、
あ
なんかその場でさ、
うん、
もう周りを観察して、
そうそう DIY アクションってやつね、うん、
これならピッみたいなね、そこで秒数を決めてやってるからすげえかっこいい、うん、
まあどんぐらい話したんだろうね。あ、11分話してるね。
うん。
いや、でもな、この、てかまあ、俺まずイコライザーで、この監督のアントワン・フーコアを知ったのよ。
うん。
で、この監督は、この2001年にトレーニングデーっていう映画、うん、これもデンゼル・ワシントンが主演で、あとイーサン・ホークも出てます。
うん、トレーニングデーめっちゃ見たかったよね。まだ見てない。
これね、ぜひね、見ていただきたいんですけど、これはもうデンゼル・ワシントンがくっそ悪の悪徳警官の役なのよ。だから逆なのよ。イコライザーで、
うん、
イコライザーでも悪徳警官っていうのはちゃんと出てきて、
うん、
これデビッド・ハーバーが演じてんだけどね、
うん、
あ、これちょっと脱線するけど、デビッド・ハーバーは、
うん、
ストレンジャー・シングスの、
うん、ネットフリックスのやつか。
そう、警部で出てる
ん、
うん、最近だとヘルボーイとか出てるんだけど、
悪そうな顔してんな、
このストレンジャー・シングスね。これもう最高よ、ストレンジャーシングス見てください。ネットフリックス入ってる人は絶対見てください、
ぜひ、
うん、
俺入ってないけど入りますか。
入ってください。いやマジで入って
入りますか。
全部見れる。ジョジョも見れるし、イコライザーも見れるし、
あ、イコライザー、
ストレンジャーシングスも見れるし、
ね、うん、ストレンジャーシングスって長いんだっけ結構。
あんね、そういうね質問はもうダメよ。
どういうこと？
長い長くないじゃない、ドラマっていうのは。面白いか面白くないから。
あ、そうなので
、俺の場合は、
うん、
もうストレンジャーシングス面白すぎて、
うん、
シーズン1一日で見ちゃう。で、シーズン2もその次の日見て。
でもそんぐらいの勢い
で見れる。そんぐらいの勢いで見れる。
言うよね。
マジで面白いって。
周りの人も結構早かったな。
でしょ？
見るの。うん。1日で何話も見る。
てか、なんか逆にさ、ドラマってさ、
うん、
ドラマしかりアニメもそうだけどさ、なんか途中でさ、
うん、
見終わ途中で止めて、
うん、
ちょっと期間空くともうなんかさ、
いやそれ
もう一回戻れなくない？
あれここなんだっけ。
そうで、特になんかこういうネットフリとかってさ、その、
うん、
ワンシーズンドーンって出すじゃん。1話1話毎週とかじゃなくて、
それは
そうだから
1話1話だとさ忘れちゃう、
うん、
やっぱり。
でも1話1話ってなんかこうあれじゃん、月曜のこの時間にやるから、
うん、
なんかさ定期的に見れるみたいな感覚あるけど、一気にドーンってされてされるとさ、途中で止めるとなんか全部見切れないみたいな
勢いがね、
うん、でもやっぱそこはね面白いんで、ストレンジャーシングス、
うん、ドラマな、そこが
一気に
ちょっとな、だから映画の方が好きなんだよな。
うん、
まあそうね、
2時間ですっと、
うん、完結するから。
そうで、あと
脱線したね。
脱線しまくったけど、うん、アントワン・フーコアだと俺はこのトレーニングデーと、
うん、
あとサウスポー、
サウスポー
ジェイク・ギレンホール主演。
野球ですか？
違います、あのボクシング。
あ、そっちのボクシングないか。
そう、サウスポーで、まあレイチェル・マクアダムスも出てますよ。
お、
覚えてる？レイチェル・マクアダムス、
あれでしょ、あのめっちゃラブストーリーのやつ。
めっちゃラブストーリーざっくりしすぎて
めっちゃラブ
ストーリー、めっちゃラブストーリーですね、うん、アバウトタイム。
アバウトタイムよ、
大好きなアバウトタイムに、ね、うん、
これも何年も前に見た、
うん、まあ、僕はレイチェルよりもジェイク・ギレンホールの方が好きなんで、そっちのもね、
うん、
まあ、しかもアンタン・フーコーがやってるってことで見てるんですけど、
じゃあそれも見るわ。
まあ、でもやっぱりイコライザーが一番好きだなと俺は。
ニコライザーはね、
アンタン・フーコアは
本当にかっこいい、
うん、
あの爽快感がやばいよね。
やばい、
うん、あの本当社会人の人とかも見てると思うんで、
うん、
あの嫌いな上司とかいると思います、まあ、それこのね、
嫌いな上司の
イコライザー見て、
うん、
あの粛清という風にやってもらって、ストレス解消とかにしてもらえればと思うんですけど、
まあ、不正を働いてたらね、うん、やっていいっすよ。
もちろんね、
嫌がらせとかだとちょっと殺しはやりすぎですけど、
嫌がらせで、うん、あそこまでやってたらね。
あとさ、うん、まあ、完全にネタバレだ、ネタバレっていうかなんかネタバレか、
うん、
だけどさ、一番最後にさ、
うん、
あのネタバレしますね皆さん、
はい、
あのこの要するにロシアンマフィアをとりあえず、ああそのずっと追ってきた追っ手の殺し屋、
うん、
元スペスツナズのあのやつ、この マートン・ソーカス演じる殺し屋を、
うん、
最後倉庫でさ、
うん、
倒すじゃん、
うん、
デンゼル・ワシントン覚えてる、ネイルガンで殺すやつ。
ネイルガン、
あの釘出てくる銃で、
うわ、なんだっけ、
覚えてない、
ちょっと微妙だな。
でそれ倒して、
うん、
普通の映画だとその宿敵を倒して終わるじゃん、
うん、
でもこの映画って殺した後にすぐあのモスクワって出てきて、
うん、
その本部の、
うん、
一番の親玉を殺しに行くっていう、うん、すぐ
それがボスじゃなかったんだね。
でさ、あの
ボスなのに
殺し屋を向かわせてて、
うん、
その元の一番のトップを殺しに行くっていう、うん、でーんってモスクワって
ぶっ飛んでるよな。
それがね、あのね、うん、最高ですね。で、まあ、最終的にはこのあのクロイグレス・モリツもね、歌手の夢をね、追って、
うん、
娼婦もね、やめて。で、デンゼル・ワシントン、で、ロバート・マッコールは、なんか最後にこう、ネットで、
うん、
あの、助けを求めてる人、いますかみたいな。
あ、
で、助けてください。で、イエス。で、終わるね、この映画。イエス。で、2! で、2っていう。
で、2ね。
で、
2。2も最高だった
わ、ね。2も最高だったわ、うん。2の話はね、いずれね、
したいね。おいおいね、
まあ買ってください、じゃあ2、
まあ、DVD でね、
そう、うん、僕に貸してください
じゃあ1貸してください、
はい、ということで、
はい、
イコライザーのトークはこれで終わりましょう、
うん、お互い結構大好きなの、
はい、ハッピーン。